ジックラジオパーソナリティの桃山月香です。よろしくお願いします。2026年3月8日日曜日、池袋収録スペースから今日もフルムーンならぬフルチューンでスタジオ観覧の皆さんと楽しくお届けしていきます。第177回目です。ということで、いやー前回いや本当にご心配おかけしましたと、ご迷惑おかけしました、録音の前さんに MC 代打していただいて、私初めて体調不良で、もうラジオ多分ムーラジ 7,8 年やってるんですけど初めて休んでしまいましてですね、まあ、結果インフルだったんだけど、もうばらまきまくってて、でもねなんかねどこでもらったかもわからないし、で一応そのご一緒してたその時期ばらまいてんだろうなっていう人たちに、あのライブハウスとか共演者の方とかに連絡したんですけど、誰も発症してなくって、なんかもう疲れてたのかもしれない。本当にあのちゃんと体大事にします。皆さんもお大事にしてくださいね。なんか体調悪い方いたら救急車初めて呼びまして、38度39度ってどんどん熱上がってきたんですよね、家帰ってから。なんかもう日中昼ライブだったんですけど、終わった瞬間物販終わってバイバイってみんな送り出してからガクって体調悪くなって、で、あやばいかもと思って家帰ってで、どんどん熱が上がって、で 40.9 度、およそ41度出てから次測ったらもうずっとエラーってなって測れなくなって体温計がカンストしたんですよ。これいよいよやばいなと思って自力であの救急車呼んでみた。病院決まるまですっごい長いんだよね。で私さ、あの時すっごいも意識朦朧としてんのに長いなと思ったから、後で文句言ってやろうと思って時計ずっと見てたらで26分とかかな、かかった。超寒かった、熱めっちゃあるのに。おかんで、でなんか2、3軒目かの病院に連れてってもらって、点滴を2パック受けてですね、雪の日に終わったんで帰ってくださいって言われて歩いて帰りましたマジしんどかった。気をつけてください。今全然元気です。もう2週間経ってるんでね。そしてあの補菌もしてないので、ご安心くださいということで、呼びづらいんですけど、この後はゲストさんを紹介したいと思います。じゃあ早速ご紹介したいと思います。川村英徳監督、そして木村健作さんです。拍手でお迎えくださいお願いします。
お願いします。
自己紹介お願いします。
じゃあ私からです、
はい。
じゃあ川村監督からね、
はい。ミーシャさんのライブに行ってインフルエンザにかかってしまった映画監督の川村英徳でございます。よろしくお願いします。
あ、インフルエンザになったの監督も。
ミーシャさんのね、
いつ
ライブに行って、
いつよ
インフル、うん、8年ぐらい前かな。
あ、なんだ最近
なんだよなんだそんな前の話じゃない。
いやでもね、それ以来ミーシャさんのライブに行けなくなっちゃったの。
うわ、
怖くて。
火器当たった人みたいな。
うん、もう気持ちは行きたいんだけど体が行けないっていう。
そんなしんどかったんですね。
はい、そういうね、なんかあるんですよ。
拒否反応。なんだよ、8年前の話。
拒否反応。ミーシャさんの拒否反応。
ミーシャさんは悪くない。
悪くない、悪くない。
はい、俳優の木村圭作です。まあ、大体オファー来る役は7割ヤクザ、2割刑事、あとの1割は変態が多いですね。はい、そんな感じで、木村圭作でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ビッグゲスト2から
ビッグかどうかは分かりませんけどね。
お届けしますけど、
はいはいはいはい、
私たちの出会いの作品についてちょっと監督教えてください。
はい、月ちゃんとどの出会いはですね、今月の29日オンエアになります。
はい、
男殺しのサナというね、なんかもう血生臭い
血生
臭いテーマです、あのタイトルですけども、うん、あのそれのサナ役を
うわ殺しちゃう、
ね、月ちゃんに撮っていただいたのが出会いですね。
何人か殺すんじゃないですか。
いや
サナは
でしょうね、きっと ね、はい、
うん、どうしたのかしら。
それがねいつもの口癖、
ね、はい、サナの ね
口癖で。
それは3月29日どこでオンエアされるんですか。
BS12 って何て言うの。
トゥエルビ、
トゥエルビ、
ちょっと監督たち、
そうそう
12B っていうのがある
。 12B
じゃなくて 12B なんだ。
はい、
あそれで朝早いんでしょ。
朝早いですよ、
うん、
はい、皆
さん朝から殺すんだ。
朝から殺す
で冒頭のシーンがね予告編にもなってますけどカラスがわーってなって森で ね
カーカー鳴いてますよね、
はい、
あのカラスがね。
シーンなんですけどね
怖いですよね、はい、これについて今日3人で語り合いたいなと思って、
うん、本当にもう直前ですから ね、
うん、ね
で木村さんもまんまと刑事役の警部ですね。
警部、はい、警部役ね大体
怖かった。
2割のね、
うん、
怖かった
怖かったです。
いやいやそんなことないでしょねえ、
うんうん、私ねあれね超夢だったんですよ。バン、うん、お前がやったんだろうってやられたかったの、うん、で嬉しかったです。夢叶いました。
あなるほど。
いや月ちゃんもすごいねあの芝居すごい考えてきてて、うん、
いやほ
ん
と
なんか面白い芝居してたよ。あ
面白かった。
まあオンエアで見ていただければね分かるんだけどね。
そうなの。細かい演出はね、うん、俺そんなにしてないんだけど、
そうだから自分で考えてきた芝居がまた面白くてさ、
つきちゃんがね読んできた
花
がね、
まあ、た憎たらしいんだよね。
憎たらしいんだよ。いちいち憎たらしいんだよ。
真逆です私と。
警部を魚でする芝居なんだよ。これちょっとハマるよね。
でなんかこう俺も芝居に力入っちゃってさあの本番の時につきちゃんの頭に頭突きしちゃって、
ね、あそうでしたね。
あったよね。
ありましたありました。
ちょっとなんか、うん、なんか力入っちゃったっていうかさ、
そうだね、
も
うそうだね、
ふざけた野郎だからさ、うん、あの役でね、
いや
つきちゃんが普通もなんかそれでさ本気になっちゃったかって言ったらゴツーンって当たるん
ですね。はい、
ごめんねあの時ね
衝撃で忘れてました。はい、
大丈夫かなって
さ、こう
目の上かなんか当たっちゃってさ、はいはい、ね、腫れるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしたけどね、
うん、
本当にイライラさせる芝居がね、
いい芝居してたよ、
うん、これ結構見どころですよ。ファンの方、
あらすじとかちゃんと言っておきましょうかね。
そうですね、
うん、
ちょっとあらすじを
私からですか。
ちょっと簡単に
どこまで言っていいんだっけ。
あらすじでいいですよ。あらすじなんで
私サナ役をいただいてるんですけど、男性がことごとくサナと関わる人が死んでいくんですよね、
うん、
で私がやったのかどうやったのか誰が巻き込まれて誰が、うん、あのそれに関わってるのかみたいな、うんうんうん、でそれを暴きたいっていう警部の、
ね、あれ死んでいくんじゃなくて失踪するんじゃなかったっ
け。最初は失踪です。
あそうか、
最初は失踪、
行方不明になっていくんじゃない。
そうですね、
何人か、
はいはい、で、うん、その警部がその事件を予想というか
勝手に
推理していくんだよね、
うんうん、まあその推理が全然当たってないっていうね
当たってないの当たってないの。
そんなことないか。
そんなことないじゃない。
当
たっていると思うよ。
素晴らしい推理で ね、うん
ね
うん、どんどん話が進んでいくというね。
そうそうそう、
素晴らしい推理、
ね、警部の推理がね。
で最後は私のカラオケが聞けるというね
見どころですね。
よく分かんないな、なんで警部が歌ってんだろう
知らないですよ監督が書いたんでしょ台本
そう、監督が書いたサナがこう二面性が本当に二面性の二面でね。
だよね。皆さん本当に
二面性、見応えがあると思います。
二面性をね、とにかく役者さんの二面性ってすごく面白くて、なんかそういったところでこの短編ドラマでちょっと表現したいなと思って。
は
い、
木村さんは自分の見どころどこだと思ってます？うん、私 SM 城のところ。
おお、
私 SM 城やった
んで。今それ言おうと思ったんです。それ言っていいのかなと思ったんだけど。
そうだよね。
うん、あれ見どころ、見どころだよね。
見どころだよね。
うん、私の見どころはね、うん、カラオケ、
カラオケ、
うんうん、
カラオケ、
ね、楽しかったですね、
楽しかったね。
キストラさんもいっぱい集まってくれて、
ね、
みんなでガヤガヤして、
みんなでガヤガヤね。
あとね、あ見どころね、あ俺っていうかね、月ちゃんの見どころはね、うん、あそこもそうなんだよ、あの月ちゃんの手の動きに注目してほしい、
手の役作りの、
ね、手の芝居に ね、
はい、
はい、それはぜひオンエアで見てほしい
ですよね。
うん、
これね、月ちゃんすごいなと思ったのは、ハリウッドだとね、だいたい4カメぐらいで一気に撮るんだけども、
うん
うんうんうん、うちの現場はなかなか4カメなくて1カメしかないので、ルーズショットと寄りを何回も撮らなきゃいけないんですよね、
はいはいはい、
でもね、月ちゃんはね、本当にもう全部稽古ちゃんとやってきたのかな。もうルーズショットもバストショットも全部同じ動きをしてくれてね。
え、それどうなんですか、監督としては。面白みないなって思わない。
いやいやいや、
これはね、
編集するときにめちゃくちゃ、いや助かってんですよ、うん、これね、みんなね、なかなかこれあの動きがね、うん、ちょっとバラバラになっちゃったりして、
はいはいはいはい、
どんな方でもね微妙に変わっていくんですよ、うん、でも月ちゃん本当にね全部 的確に
嬉しい
手の動きが全部一緒にやってくれてたので、もうどこ切り取っても編集できましたね。
いや私それあの、うん、怒られまでは言わないんですけど、うん、ちょっと注意されたことが前の現場であって、うん、結構前何年も前に、うん、気恥ずかしくて同じことやるのが、うんうんうん、なんかそのパターンしかないんかって思われたくなくって
違う違う、
え、そうなんですね、うん、違うんだでこういろいろ変えてたら大喜利じゃねえんだよって怒られたことある。
もう編集はすごい楽でした。
昔ね、うん、あのハリウッド映画出たことあって、
はい、
もう昔もう随分前なんですよ、はい、その時にやっぱりこうマスターショットといってその引きの絵、うん、で全体の芝居ワンシーンワンカットで撮るのよ。頭から最後まで全部
うわきつい、
は
い、
で次今度このツーショット、
ツーショット
でまた違う角度からツーショット、
はい、
でよりかな
よりだね、うん、ワンショット
って感じでこう撮っていくんだよ、うん、で全部映ってなくてもよりのシーンで映ってない他の人も最初から最後まで同じを全部やるんだけど、その時言われたのはね、マスターショットで撮ってもよりの時全然動き変わっちゃっても構わないよって言われた、
うん、
向こうはね長い時はね十何テイクずっとやるのよ、うんうん、なんだけどなんか向こうは、ね、監督と別で編集マンがいて、
はいはい、
編集マンがもうなんかこう好きな絵を好きなサイズの絵をチョイスしてやるから、そんな正確に、同じ芝居を繰り返さなくてもいいって言われた。その時はね、まあその監督にもよるんだろうけど、は
い、
うん、
いやそれ監督によると思う、
監督にもよるんだろうね、まあその撮り方もね贅沢だからさ、素材いっぱいあるし、
ね、まあね、
う
ん、まあね、
なるほど。苦労した役とかありますか、うんうんうんうん、今まで
苦労した役そうね、苦労した役っていうわけじゃないけど、どっちかっていうと普段の自分に近いっていうか、普通の役の方がなんかこう難しい、うん、ちょっとあの癖のある役の方が
あの
やりやすいんだけど、なんかその自分に近いというか、なんかあんまりこう癖のない普通の人、普通の旦那さんとかそういう役の方が意外と難しいかな、うん、
出しどころが見つけられないですよね、
うん、
ここで掴むぞみたいなのが、
うん、
確かになんかすっごいいろんなキャラクターがいて、その人たちに振り回されるっていう普通のヒロインの役をいただいたときに、うん、めっちゃ難かったです、
うん、
いいなそっちやりたいって思いました、うん、キャラものたちに、
うんうんうん、まあ、主演ってさ、はい、とかくそうなんだよね、
そうなんですよ、
自分も書いてるときに主演ってなんかあんまり遊べなくて、
そうだね、
周りのね、うん、な方々が遊べて、うん、やっぱ主演ってなかなかね、あの脱線できないっていう
ところは白目向くとか書いてあって、ね、いいなみたいな、
うん、そうだね、
白目向きたいみたいな、
ね、歌の世界だと舞台ってなんかかなり近いとこ
ある
ね、
近いね、
歌とね、
そうかもしれないです、歌のステージと舞台はちょっと親和性がある、
ね、近いけど、はい、映画ドラマはね、自分はね舞台とか全然演出しないんだけど、やっぱりねなんていうかな、プラモデルをね組み立てるようなね、
そう映像のこと、
そうそう、そういうようなんですよ、うん、映画とかドラマはね、
パーツでね、
パーツで、はい、そう、はい、パーツパーツで撮っていって、うん、で一人になってそれを組み合わせていくっていう作業なんで、うん、いやもうね、まあ、現場は現場でまあ楽しいんだけど、辛いことはいっぱいあるんだけど、編集が一番楽しいね、
うん、
へ、
編集は楽しい、本当に一人でね、もういろんなこ、いろんなところからいろんなものを持ってきてね、
はい、
で最終的に仕上げるってみんな集めて最終的に見てっていう行為が大好き。やっぱりこう現場では想像できないもの、映像とかね、
はい、
音とかそういったものがたくさんあって、それをね最後に披露するのが楽しい。
へー、これね、なんか私編集ありきで撮ってるっていうのがなかなかやっぱ想像できないから、
うんうんうん、
夜撮ってても昼のように見せたシーンとかあったじゃないですか。あんなになんか光とか音とかの効果で変わるんだって思って、
うんうんうん、昼撮ってて夜のシーンにしたやつもあったよね、
うん、あの月ちゃんが、
う
ん、
そうこのところ
冷蔵庫にね、はい、導いていくの、あれなんかも全然天気いいもんね、うん、
でも真夜中のシーンに見えた、
見えちゃうよね、
すごかったです、
そうそう、
はい、まだまだお話聞きたいんですけど、はい、メールもありますのでこの後紹介します。さてゲストさんと盛り上がったところで、ここから番組リスナーの方やスタジオ観覧の皆さんからいただいたテーマメールを紹介していきます。今回のテーマはあなたが芝居を打ったことです。どんどん読んでいきましょう。ラジオネームカレーハンバーグゴリラ、怒らないから話しなさい。あれみんな騙されてきましたよね。お母さんのやつ 怒らないから話しなさいっていうお母さんのお芝居に騙されてきたよねって。
ああそういうことね、うん、あるね、うん、確かに。
続いていきます。ラジオネームトマト大臣。僕は女の子の芝居を見抜いたことがあります、うん、一緒に飲んでいる時の終電だからそろそろ帰るね、これは大体芝居です。引き止めることなく返してあげますが、この芝居に芝居で返答して勝利する方法ありますか。返したくないってことだ。
うん、なんだろうね、徹夜して2日間飲み続ける。
うわきつ、次会ってくれないですよ。
飲み続ける。
続いていきます、はい、ラジオネーム巾着からヌンチャク。私の友達がヌンチャクと気が合うと思うから紹介したいと言ってくれて、異性の紹介したりされたりはあったのですが、初めて同性の人と食事会をしたことがあります。友人の見立て通り本当にいい人で、会話もすごく盛り上がり恋人の話になりました。恋人の写真見せてもらうと、なんと私が前に付き合っていた人でした、うん、平成を装い、うん、へえいつから付き合ってるのと聞くと、これもびっくり、交際期間が被っていたのです。あの時のお見合いだねお幸せには芝居打てたと思います。
すごい話だね。
恋人の好みも気が合っちゃったんだ。
そんなことってあるんだ ね、
ね、どうですか。
いやーなんとも言えないね、それそういう目にあったことないんで、わかんないですけど
身も蓋もないな。続いていきます、うん、神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。僕は中学2年の体育の授業で跳び箱を跳ぶ時間があったのですが、うん、ロイター板を踏んだ時に踏み台ですね、うん、足のかかと部分を豪快に切ってしまったことです。僕の前に飛んでいた女の子がロイター板を踏んだけど怖くなって飛ばずに戻って、その際に本来あった位置からずれているのに気づかず、僕はそのまま飛んでいました。ガリガリと明らかに変な音と同時に激痛が走ったのですが、痛いとバレるのが恥ずかしく、全く痛くない顔をしながら、踏み込むタイミング難しいなぁと独り言を言いながらゆっくり歩いていました。後で確認すると靴下完全に破けて血も出ていましたが、僕の役者魂は本物だと思うので、ドラマの主演があればぜひお願いします。
なんと
痛み我慢できますと。
痛みかいね、痛み克服したから主演やらせたっていうの。
厳しい、
なかなか難しいとか。
おっしゃる通りであ
るよね、これ痛みを我慢したから主演って言ってもね、うん、困っちゃうよね結構これ。
続いて、はい、ラジオネーム埼玉のマッサン。芝居を打つのが苦手で、芝居を打った時点でこれは何かあると勘ぐられてしまう性格なので、猿芝居を打つことで逆にこれは何をしたいのかと勘ぐらせる芝居を打ちます。ポップにするってことですかね、猿芝居。
うん、
次いきます。マッサンはうまいこといつも言ってくれるんで、うん、続いて神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。僕は5年くらい前に最寄り駅の改札付近で友人を待っていたのですが、その時に見知らぬ若い男性に話しかけられました。内容はコロナで仕事を失って今お金がない、身分証とか連絡先を教えるのでお金を貸してほしいと言われました。好青年っぽい雰囲気でしたが、信用してはいけないと思い警察には行ったのかと聞くと、警察に行ったけど貸してくれませんでしたと悲しい顔をしていたので、本当ですか、駅前の交番僕の先輩が勤務してるから一緒に行きますよと提案すると、すごい勢いで走って逃げていきました。学生時代の先輩で警察官になった人が数人いるのは本当なので、半分はったりですが芝居をしたことで詐欺を未然に防げてよかったです。すごい、
うん、なるほどね。まあお芝居をこういう形でね使うっていうのはまあ悪くはないと思うんだけど、まあね、うん、
なんで首位打者伊藤にそんな厳しいんですか。
いやいやいやいや、うーん、
ね、いやでもよかったよ、
よかったですよ、ね、一件減りましたから、
そう、まあね、詐欺に合わなくてね、まあ、ね素晴らしい、うんう
ん、続いてラジオネームチンバオ。お土産でもらったおまんじゅうをいっぱい食べたくって家族にバレたくない僕、パカッと弁当箱のように開く箱ではなく、土台におまんじゅうが敷き詰められていて、引き出しのように横の蓋からずるっと土台をスライドして出すタイプのまんじゅうだったので、僕は箱の真ん中の方からまんじゅうを食べていたのです。箱をちょっと開けてもまだまんじゅうがいっぱい入ってるっぽく見える状態にして そしたら家族がバッと箱を開けてしまいました。わあもう全然ないじゃんってバレました。ちゃんちゃん、
ちゃんちゃん、
たまにそういうことやるな。
ここにもいた。
ね、チョコレートとかさ、引き出すやつでさ。
はいはいはい、うん、ラストです。ラジオネームカレーハンバーグゴリラ。桃山さん、監督、いや、ええとくちゃん、木村さん、いや、慶作くん、よくぞこのテーマにしてくださいましたね。この名役者大俳優にふさわしいメールテーマです。僕は学生の頃から無職にジョブチェンジをしたわけですが、最初は学校に行っているふり、元役作りをしていました。ランドセルを背負って公園やイオンに行き、ゲームや試食あさり、自販機の小銭拾いをして、子供たちの下校が見えたらそれに紛れ帰宅。
すごい小学生、小学生
やばいよ ね、
ランドセルしちゃ
って、ランドセルを下ろしながら母親に聞こえるように、うん、いやー今日はゆうたと田中先生にハゲっていじってたら怒られちゃったな、でもテストは手応えあったから文句言えないだろうな、隣の席の山田もうざかったな、いつも教科書見せてとか言ってくるしな、でも給食はうまかったなと長ゼリフをかまします。当時はすぐにバレてしまっていましたが、今は違います。子役時代の経験を生かし、親のクレカでゲームや VTuber のグッズを買いながら、たまにスーツでも買ってみせ、就活をしているような素振りさえ見せています。最近は芝居に騙されているのか、何も母親は言ってきません。おい後輩たち、俺に続け。
俳優さんなんだよね。
違う。
あ、子役時代の経験って書いてある。
その公演に行ったりとか、
ね、あ、それが子役、あ、役って、
はい、無職のどうしようもない人です、この人は。
あ、よく知ってる方なんですか。
はい、あ、リスナーで。
すごいね、最初もなんか知り合いかと思ったね、俺たちもね。
だからあの大先輩だから、きっと役者の中で、うん、カレーハンバーゴリラの中では、うん、お二人をちょっと後輩扱いしてるんだと思います。
俺たちのことを後輩扱
い。そうです、はい、もう歴が違うぞと。芝居を売ってる歴が。
俺なんかすごい芝居売ったことあるぞ。21歳の時に。
何ですか、
うん、あのね、高校の頃からマイケル・ジャクソン好きでさ、
うん、
でね、マイケル・ジャクソン日本に来て、東京だと当時あの東京ドームの前の後楽園球場と横浜スタジアムでやったんだけど、うん、両方ともチケット取れたの、取ったの。
すごいですね、
うん、もう今からあ40年ぐらい前の話かな、うん、うん、その時にね、当時バイトしてる中の先輩でアラブ系イギリス人の先輩がいて、
はい、
でまあ、当時は珍しいよね、外国人の、
うん
うん、まあ、2つか3つ上だったんだけど、その人とめっちゃ仲良くて、でその人と2人でマイケル のチケット両方とも取ったんだよ、2人でね、はい、で、まあ、後楽園が行きましたと、うん、たまたまね、そのイギリス人の友達がマイケル・ジャクソンのマネージャーさんとホテルかなんかで出くわしたんだ、
はい、
でその時に彼すっごい日本語うまいんだけど、うん、まあ、ペラペラなんだけど日本語もね、その時にそのマネージャーさんに、実は俺はあのアラブの、 あの富豪でみたいな嘘ついて、
はい、
会話したのよ、その前の、そしたらマイケル そのマネージャーが電話番号くれって言って、
うん、
で彼もね、であのマイケルのコンサート招待してあげるから VIP でって言われたんだって。でその話を聞いてたの、そしたら全然電話かかってこないの、うん、それでヤスが怒っちゃって、うん、あいつ嘘つきやがったあのマネージャーって言って、うん、木村さん、俺あの横浜スタジアムのライブの時、あ、コンサートの時に俺アラブの富豪として行くから、木村さんは俺の SP としてついてきてくれって
大芝居だ、大芝居すごい。
でさ、何にも繋がってないイヤホン耳につけてさ、その当時流行ってた DC ブランドコムサデモードのスーツ着て、
はいはいはい、
でもう2人でビシッとして、で彼はもうそのアラブ系イギリス人だからでそれで2人でスタンドの席は持ってるよ、まずスタンドの席入ったわけ、
はいはいはい、
入ったんだけどアリーナ席またケビンいるでしょ、うん、でそこで彼英語で、俺は VIP で、うん、あのつって英語でベラベラベラしゃべって、うん、その当時のその警備員のアルバイトの人たちなんかこうビビっちゃって、でああどうぞどうぞなんつって、でアリーナ席入ってたの、
うん、
で2人でチケット持ってないのにアリーナの、うん、アリーナでずーっとマイケルのコンサート聞いてて、でも途中でね席空いてないじゃん、うん、あのだから通路で見てたのよ、二人で立って、うんうんうん、ノリノリで踊りながらこう見てそしたらもう途中で警備員が来て、すいません、あのチケットどうされましたって言ったら、俺は VIP で、あれなんだよって言って、なんかこう英語で喋ってるの彼が、うん、で俺は木村さんあんまり喋らないで、ね、喋らない、ね、SP はあんまり喋らないからって、俺喋らないで SP のふりしてもじーっとこう立っててさ、
イヤホンでね、
そうイヤホンでそしたらさ、ステージの下にさマイケルのマネージャーいたのよ、うん、彼がそれ見つけて、 お前俺にあの VIP のチケットくれるって全然電話来ないじゃないかって英語で罵し合って、お互いで罵し合って、
ライブ中ですよね、ライブ中ちょっと見てよライブ、
上でマイケルがこう歌ってるのでそのステージの下にマネージャーいて、でこのアリーナの通路からものすごいそのアラブ系イギリス人の彼がもうガーッと罵声を浴びせて、そして警備員に俺たち捕まえられて、結局出されちゃった。
ダメか
スタンド席もダメだった。もうその後もコンサートからこう出されたっていうね、そうアラブの大富豪の SP の役をやって、マイケル・ジャクソンのコンサートをアリーナ席で見たという、そういう大芝居を21歳の時に打ったことがあります。
国際問題ですね今だったらね。
でも犯罪にはならなかった、ただ追い出された、そんなことありましたね。
めちゃくちゃ面白い、面白い話ですね。そうそう、じゃあまだまだですね、カレーハンバーグオイラ
まだ甘いな、
甘いということで、たくさんのお便りありがとうございました。ここで曲流します。
はい、今回、男殺しのサナというねドラマの主題歌になります。男殺しのサナ、歌は田中奏太さんです。お聞きいただいたのは男殺しのサナ、田中奏太さんでした。
はい、ありがとうございます。ということで、たくさんのお話ありがとうございました。告知があれば聞いてもいいですか、監督から。
まずあの男殺しのサナはね、はい、29日オンエアなんですが、はい、月ちゃんと再びあの光というドラマでまたお仕事をご一緒させていただきまして、で月ちゃんは今度は K-POP アカデミーのボイストレーナーの役でね、
はい、
ね、いやこのねボイストレーナーの役がまたね結構優しいんだけど厳しいというね、なんかなかなかね難しい役どころ
をズバッと指導しましたね、
ね、指導していただいて、はい、今ちょうど編集中なんで、
はい、楽しみです
ね、まあ、オンエアがちょっとまだね未定なんですけど、
夏頃予定
って言ってね、夏頃って言ってましたね、はい、このサナをご覧になっていただいたら光もぜひご覧いただければと思います。
はい、お願いします、はい、木村様
今ね、あのネットフィリックスでやってる、ネットフリでやってるあの静かなるドン、
はいはい、ね、いや結構上位ですよね、
上位、うん、伊藤健太郎くん主演の静かなるドンの第5章と第6章にね、はい、学習塾 の, あの先生の役で、あの出て、嘘です、ヤクザです。
なんだよ、は
い、ドンでね、学習塾ってね
伊藤健太郎くんの組と敵対する組の、うんうん、大村組っていうね組のね、うんうん、組長の役をね、
はい、
やってるのと、あとちょうどですね今あのテレ東の毎週金曜日の夜やってるあの俺たちバッドバーバーズっていうドラマがあるんですけど、ちょうどね3月の13日の日にね私、そのドラマに出ますんでね、うんうん、もしよかったら、その後も出るんですけど、とりあえずまず3月13日、俺たちバッドバーバーズぜひぜひ見てくださいということです。
はい、ありがとうございます。次回の桃山月花のムーンジックラジオは3月22日日曜日です。詳細は番組公式ホームページ X でお知らせしますのでチェックしてください。番組への感想やメール投稿は番組公式ホームページのメールフォームまたは X お持ちの方はシャープムーラジとつけて投稿してください。次回のオンエア日3月22日なんですけど、草間弥生さんのお誕生日だそうです。いや私草間弥生作品大好きでですね、ルイ・ヴィトンのコラボカバン手に取りました。表参道のお店で100万超えてましたけど、もちろん買えてないですけどね手に取りました。世界に誇る芸術家草間弥生さん誕生日にちなんで、次回のメールテーマはこちら、世界に誇れること。リスナーの皆さんがこれだけは負けない、ここは誇りたいみたいな自慢話を聞きたいと思います。自慢話がない人は寝具のこだわりとか教えてください。では最後に観覧の皆さんと一緒にお別れしたいと思います。私が桃山月花のと言ったらムーンジックラジオと返してください。お二人もお願いします。
はい、
ではいきますよ、桃山月花のムーンジックラジ ラジオ。お相手は桃山月花と
監督の河村英徳と
俳優の木村圭作です。
ありがとうございました。また会いましょう。